皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉を通して神様の御心を考えていきたいと思います。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。これまで歴代史第一ではイスラエルのさまざまな部族についてその系図が語られてきましたけれども、この7章の20節から40節までにかけてはエフライムの子孫たちについて、そしてアシェルの子孫たちについて記されています。この彼らの系図を通して神様がどのようなお方かをご一緒に見ていきましょう。
歴代史第一7章20節から40節。エフライムの子たちはシュテラフ、その子ベレデ、その子のタハテ、その子のエルアダ、その子のタハテ、その子のザバデ、その子のシュテラフ、それにエゼル、エルアデであるが、彼らはこの地の生まれであるガテの人々に殺された。彼らが家畜を奪おうとして下っていったからである。彼らの父エフライムは何日もの間喪に服したので、彼の兄弟たちが来て彼を慰めた。その後エフライムは妻のところに入った。彼女は身ごもって男の子を産んだ。彼はその子をベリアと名付けた。その家が災いの最中にあったからである。彼の娘はシェーラであった。彼女は神及び下ベテホロン及びウゼンシェーラを建てた。また彼らの所有地と居住地はベテルとそれに属する村落、東方ではナーラン、西方ではゲゼルとそれに属する村落、それからシェケムとそれに属する村落、そしてアヤとそれに属する村落に至る。マナセ族との境ではベテシェアンとそれに属する村落、タナクとそれに属する村落、メギドとそれに属する村落、ドルとそれに属する村落であった。これらの地にイスラエルの子ヨセフの子孫は住んだ。
まず神様はどのようなお方であることがここからわかるでしょうか。20節から29節までにかけてはこのエフライムの子供たちについて、記されています。様々なことが記されていますけれども、そもそもエフライムの子供たち、エフライムとはどのような部族だったでしょうか。エフライムというのはヨセフの子供でした。イスラエルの子供ではなくてその子ヨセフの子供だったわけです。しかもこのエフライムは長子ではありませんでした。2番目の子供だったわけです。しかし、この時、ヤコブですね、イスラエルはこのエフライムの方に手を置いて、エフライムを大いに祝福しました。長子のマナセよりも祝福されました。それによってエフライムはこのようにこの何代にもわたって神様の祝福を受ける、そのような部族になったことが創世記の方に記されています。つまりエフライムは本来受けるに値しないものだったにもかかわらず、とっても大きな祝福、長子としての祝福、そしてイスラエルの十二部族としてのその祝福を受け取る、そのような恵みに預かりました。このエフライムの人生を通して私たちも受け取るべき恵みがあります。私たちもまたたくさんの恵みによって生かされるものとなったということです。私たちはイスラエルの民でもなく約束された子孫でもありませんでしたが、神様の恵みによって、また私たちが何か立派な行いをしたからではなく、ただ一方的に神様が恵みを与えてくださったことによって神様の子供とされました。そしてこの世を受け継ぐ、そのような大きな祝福を預けるものとしてその恵みに預かったわけです。私たちが本当にこう神様からどれほどの祝福を、恵みを受け取っているか、もう一度数えてみたいと思います。 そしてそれが自分の行いや、また何か家計が良かったからでもなく、また何か立派なことをしたからでもなく、ただ神様の一方的な恵みによっていただいている、そのことをもう一度感謝し、また神様に栄光を捧げるものとなりましょう。また2番目に、22節を見てみたいと思います。エフライムは、子供たちを殺されてしまってとても悲しんでいました。嘆いていました。本当にこの家族が、この一家が災いの中にあった、そのように23節に書かれています。とても辛い時期でした。しかしそのような時に彼の兄弟たちが来て彼を慰めたというふうに記されています。この時エフライムを慰める、そのような働きをする者がいなければ、エフライムはきっとここで倒れてしまって再び立ち上がることができなかったかもしれません。もし立ち上がることができなかったならば、この後、この系図からヨシュアが生まれたり、またこのエフライムの部族が祝福されたりしていくわけですけれども、この後の祝福を見ることができなかったでしょう。エフライムが立ち上がるためには、彼の兄弟たちの励ましがとても大いに力づけられ、また大きな力となったことがわかります。私たちは誰もが順調な人生だけを歩んでいるわけではありません。たまには苦しんだり、また倒れてしまったり、自分の罪ゆえに本当に神様から遠く離れてしまったり、もう立ち上がれないと思う、そのような苦しみ、災いの中に置かれることもあります。しかしそのような中で神様が慰めるために人を送ってくださることを覚えたいと思います。たくさんの人によって慰められ、また励ましを受けて、私たちは再び立ち上がることができます。また私たちもそのために、私たちが立ち上がって励ますことができるように、私たちを慰めの子として召しておられます。私たちも落ち込んだ時には人に助けを求めることも大切ですし、また周りの落ち込んでいる人を慰める、励ます、そのような働きをすることも大切です。このような例え話があります。ある男の人が森で一人の女の子を見ました。その少女はボロをまとって寒さに凍えていました。満足に食べ物も食べていないようでした。彼は腹を立てて神様にこのように言いました。どうしてこんなことを許しておられるのですか。神様は何とかなさったらいかがなんですか。神様は何も言われませんでしたが、しかしその夜不意にこのようにお答えになりました。私が何とかしたのは確かだ。お前を作ったではないか。このような話がありますけれども、神様は私たちを通して人を慰めたいと思っておられます。人を励ましたいと思っておられます。神様はもちろん直接語りかけることもありますけれども、私たちを信じる者を用いて、通して働きたいと願っておられます。私たちも今日誰かのために、誰かの慰めの子となることを目指していきませんか。落ち込んでいる人に声をかけたり、またこちらからにこやかに励ましたり挨拶をしたりするだけで力づけられることもたくさんあります。今日自分にできる慰め、励ましを誰かに手渡す、そのことを始めていきましょう。最後に24節を見ていきたいと思います。ここには模範が記されています。この災いの中で生まれた子供ベリアという子から娘が生まれました。シェーラという娘でした。娘と言われている通り、彼女は女性だったわけですけれども、しかし彼女は賜物があって、町をいくつかの町を建てたとあります。この自分の名前をつけるような町を建てたわけです。この当時のことですから、もちろん女性はなかなか数にも入れられない、そのような中にありましたけれども、しかし神様は この女性を用いてくださいました。神様はこのように、その人の性質、例えばその人が男性であるとか女性であるとか、年が若いとか年取っているとか、また才能があるとか才能がないとか、そういうことで人を偏り見ることはなさらないと聖書には記されています。神様はどのように何を基準に人を用いられるのでしょうか。まあここにははっきりとは書かれていませんけれども、神様はその人の持っている信仰に応じて働かれます。自分が神様に用いられたいと願い、また女性だから何もできないとか、自分はこのような足りないところがあるからできないと思うのではなくて、自分は足りないけれども信仰によってこれをしよう、あれをしようと神様に願って、また神様に力を求めていくならば、神様はその人を大いに用いてくださいます。今私たちは人と自分を比べて、自分はこの人に比べてこれが足りないからできない、そのような言い訳をしていないでしょうか。人と比べたり、また自分の中で足りないところを数えるのではなくて、自分にできることを数えて、自分に与えられたタラントを用いることを今日から始めていきましょう。それがたとえ小さくても、神様はそれを用いようとし始めるならば、本当にそれを喜んで、またそれを大いに用いて働かせてくださいます。その道を開いてくださいます。今日小さなことでも、自分の持っている能力を、自分の持っているタラントを生かす何かを始めてみませんか。今日一日この御言葉を通して、さまざまな何かをするきっかけが生まれ、そして神様の御言葉に従った、その喜びを味わわれることをお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。